どうもたくみんです。今回は話題の映画パラサイト半地下の家族いきなりタイトル間違えたわについて話したいと思います。いやもうあれだね、もう映画見た直後だからさ、もう完全に見た人向けに話すわざっくりとあらすじを言うけど、ネタバレ部分も含めて話したい。で、今回の映画をざっくり話すと、なんか長男のギウっていう子がいて、最初に言っとくと韓国の映画なんで名前がねマジで聞き慣れなくて全然覚えられなかったんですけど、まあ分かるように説明していきます。で、まあ長男のギウが多分主人公なんですけど、半地下の家族っていうように貧困層の家族で、もう仕事すらもらえないみたいな状況で、まあ本当に家の半地下みたいなとこに住んでるんですよ。窓が地面のなんていうの、窓があるんですけど窓のところに地面があるみたいな家に住んでて、もう本当に仕事もなくて、あるのはピザ配達のピザの箱を組み立てるみたいなぐらいの仕事しかなくて、なんかね本当に仕事がない世界らしい。韓国の情勢を知らないんだけど結構格差社会 でもう一個出てくるのがパク一家っていうお金持ちの家族で、そこはもう本当に絵に描くようなお金持ちだねで、なんでパラサイトっていうタイトルなのかっていうと、その家に長男義勇の貧困家族の半地下な家族って言った方がいいかの義勇の友達が魅力っていうんですけど、友達がそのお金持ちの家に家庭教師で行ってて、でも留学行っちゃうからその間にあの家庭教師を義勇に頼むんですよね。その友達の魅力は普通に大学行っててある程度の箔はあるんですけど、義勇は頭良くても学校には行けないみたいな感じで、だからその間家庭教師をしてほしいっていうことで、その装って学歴とかも装ってそのお金持ちの家に行って、まあこの家庭教師の先生の紹介なら安心だわっつって、その家で家庭教師を英語の家庭教師をすることになるんですよね。でその後にそのお金持ちの家の息子の絵を見て、この絵はめちゃくちゃ才能があるって言って美術の先生に見てもらった方がいいみたいな感じに適当なことを言って、その半地下な家族の妹のギジョンを紹介するんですよ、美術の先生として。でそっからさらに運転手がいるんですけど、その運転手もまあいろいろ色仕掛けやらないやらして、ちょっとあいつは汚らわしいというかそういう疑いがあるから他のドライバー紹介してくれないかみたいな話した時に、じゃあいいドライバー知ってますよって言ってお父さんのキムを紹介していくんですよであとはそのお金持ちの家の家政婦に家政婦を追い出して自分たちのお母さんを紹介してっていう、まあそこまでがざっくり言えるあらすじですね。でそこからどう展開していくのかみたいな。でこっからはもう見た人向けに話します。すごいいろいろあるから話したいそう、その後にあれだよね、展開が本当怒涛だった。もうなんかこの生活はずっと続かないと思ってたんだけど、まあ前の家政婦が来て、で地下に家政婦の旦那さんが住んでて、で実はその家政婦も貧困層で同じように騙してその家の家政婦をやってたんですよ。でもそこでも衝撃だったんですけど、 で、そっからどうなるんだっけ。なんか本当にそのお金持ちの家族にバレないように自分たちがもういろいろそこで戦いがあって、で結局どうなるんだっけ。まああれか、地下に閉じ込めておくんだけど、結局あのお父さん、家政婦の旦那さんの方が暴れだして、お金持ちの家族のお父さんを殺しちゃうのか。でそのわちゃわちゃの中で妹も死んじゃいで、その半地下な家族のお父さんは逮捕され、ででも義勇とお母さんはなんか正当防衛みたいな感じで、助かったは助かったんだよね。あれはね、ほんと怒涛な展開だった。まあでもあれだよね、あの映画何が面白いかっていうと、まあ貧困層の家族と対照的であるお金持ちの家族のその対比がすごい面白くて、やっぱりなんか貧困つってもなんか部屋が汚くてすごい物が多いんですけど、お金持ちの家族って全然物が少なくて結構シンプルなデザインなものが多いんですよね。でも、まあ、使ってるものとかも一つ一つシンプルなデザインなものが多いし、あとなんだろうな、なんかやたらと潔癖ぐらいな感じでめちゃくちゃ綺麗好きだったりするんですよね。であと途中でキーワードになってくる匂いみたいな話もそうだよね。その金持ちのお父さんのパクが新しく雇ったドライバーの半地下な家族のお父さんの勤務に対して、ドライバーの腕は確かだけど強烈な匂いだけは気になるって言って、まあそれがいわゆる半なんだろうな、ドブドのような匂いみたいな、すごい強烈な匂いがする、カレー臭でもないなみたいな、まあそれがいわゆる半地下に住んでるあの家の匂いなんですけど、まあやっぱりね、そのもともと住んでたっていうか自分がいる環境が違うからやっぱ匂いが染みついてんだなと思って、であと途中パーティーとかでも出てくるお金持ちの人たちを見て、あの人たちは自然ですごいなみたいな、長男の義勇が言うじゃん、あのセリフも印象的だよね、自分たちは自然に振る舞われてるからみたいな。だから結局お金持ちとその貧困層の住む世界がそもそも違いすぎて、やっぱり今回の一連の事件を見るようにまあずっと続かないんだろうなっていう、なんかやっぱそれぞれ住むべき場所というかそういう世界があるのかなと思って、でその価値観というかもう感覚も違うから、本当にお金持ちは金で何でも解決するんだなっていうのがすごいあって、なんか本当に自分たちのやりたいことはお金を払って実現させるみたいな、でまあ貧困層というかそれに従うしかなくて、お金のない人たちはなんかもうすごかったな、扱いの違いが。でまあそのお金持ちの家で育つ子供もまあ本当に純粋で優しいんですよね。でやっぱり娘がすごい気になるけどね英語を教えてたダヘっていう娘がいるんですけど、その娘が必ず家庭教師の子を好きになっちゃって、そういう恋愛関係になるっていうのがすごい面白かった。なんか雇うきっかけが結局 友達が同じ大学に通ってる狼みたいなやつらを近寄らせないために、その安全だろうっていう義勇を紹介するんですけど、結局義勇とその女の子も恋愛関係に発展して、大学行かせたら付き合おうと思ってるんだみたいなことを言ってて、本当に異性と関わらずに狭い世界で生きてるから、少しでも親しい関係になっちゃうと関係が乱れるんだなっていうふうに思った。あれはすごいな。あの子がちょっと気になったけどね、あの事件があった時もさ、血だらけの義勇をさおんぶしてさ、結局多分そこのつながりがあったからお母さんと長男は助かったと思うんだよね。でまあいろいろ後日談は気になるけどねそのミニョク留学行ってた友達との関係はどうなったかとか、あと結局お父さんもシェルターに住んでたじゃん地下にずっと住んでて、でそっからまた一悶着ありそうなんだけどなでまあ何が怖いって結構なんだろうな、経済格差を描いた作品って今はすごいヒットしてるよね。なんか前に見たジョーカーもさ、結局経済格差から生まれるああいう歪みみたいなものを描いた映画だったじゃん。いやあれはすごかったね。いやもっとちゃんと話したかった面白いので